の17章からお話をいたします。使徒の働きの17章16節から最後までをお読みいたします。新約聖書の241ページ。さてアテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるのがので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。このように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。アテネは、今でもギリシャの首都でありまして、オリンピックの発祥の地とかいうことで、有名な町なんですけれども、この聖書の時代はちょうどギリシャ文化が、円熟期を過ぎていた頃でありまして、アテネもかつての隆盛を極めた頃から比べると少し そんな繁栄をしてたというところではないんですが、やはりそれでも世界中の人たちがこのアテネに来て住んでいたようであります。でパウロはですね、この伝道旅行という、我々呼んでおりますけれども、 自分が救われた後ですね、この世界の、まあ、当時の世界ですけれども、町々を回って、イエス様がよみがえったこと、神が誠の神がおられて救いの道を人類にお与えくださったことを、伝えて回っていたわけですね。でこの日はたまたまアテネに参りまして、その町を歩いてみると、そこにこの偶像がいっぱいある、いろんなこの神々の像がですね、この町の至るところに置かれている。角角にこの、お地蔵さんだとか、お稲荷さんだとかがあるわけですね。まあそう、お地蔵さんやお稲荷さんはないですけれども、まあ、そういうような感じですね。まあ、たくさんの神々がこう祀ってあった、そういう状況を見てですね、まあ、心に憤りを感じたとこう言ってますね。で、彼はユダヤ人の街道に行ってはユダヤ人の人たちに福音を伝え、また町に行ってはですね、町の人たち、特に哲学者たちがいたようですね。エピクロス派とストア派なんて世界史の中に出てきたようなそういう名前ですが、エピクロスというと、まあ、快楽主義ってよく言われますね。エピキュリアなんて言葉もありますけれども、まあ、全てのものは物質であると、だからこの物質によって、享楽を得るということが人間の最高の幸せだというようなことを言っていたようですね。ストア派というと、むしろこの知性とかですね、哲学とか思考とかそういうことを重んじた人たちで、ストイックなんてことは今でもありますけれども、まあ、そういう哲学者たちもいた。で彼らを相手にですね、このイエス様のことを話していたわけですけれども、外国の神々を伝えているらしいとかですね、この、まあ、彼らもよく分からなかったわけですね、パウロの言っている話というのが。で、どうせだからみんなの集まるところ行って話をしろって言われて、アレオパゴスというところに連れて行かれるわけですけれども、このアレオパゴスの丘というのは今でもこのアテネにちゃんとありまして、まあ、行ったことはないんですけれども、写真で見るとですね、あの有名な、あのなんかこの石の柱が立ってる遺跡がありますよね。あれは何とかっていうんですよね。あ、パルテノンですね。そのパルテノンのちょうど向かい側、ちょっと離れたところにある少し低い丘、これがまあアレオパゴスの丘と言われるところで、そこにまあ議会とかですね、裁判所とかそういうこの町の政治的な機能があったところだそうです。でそこへ行ってこのパウロが話をしているわけですけれども、まあ、ここに書いてある内容というのは、まあ、キリスト教の歴史ということから考えると、最初に異邦人に向かって語られた福音というふうに言われているものなんですね。相手はですね、まあ、ユダヤ人がこれまでは中心だったんですね。ユダヤ人に対して語られた福音だったんですけれども、ここはもう全く異邦人のためにギリシャ人を相手に話しておりますので、まあ、異邦人に対してイエス様のことを伝えるためには、まあ、どういう方法がいいんだろうか、どういう形で話をしたらいいんだろうかということの、まあ、見本にされているお話でもあるわけです。で彼はここで、まずですね、最初に面白い話の導入をしております。アテナの人たちは、あなたはあらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。22節で言っております。あなた方は大変宗教心の熱い方だと、もう町、この町中に神々がいっぱいある。で中に知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。まあ、いろんな神々を、この世界中の神々を彼らはですね、持ってきてはこの像を作って並べていたわけですけれども、もしかすると自分たちの知らない神様があるかもしれない、拝んでない神様があるかもしれない、そんなものがあったんじゃ、もしかするとそれを拝まないがためにまずいことになっちゃいけないのでって言って、知られない神様を作った。まあ無縁仏っていうのはちょっと違いますけどね。要するにその、分からないよ、もしかしたら自分たちの知らないかもしれない神様があるかもしれないっていうんで作っていた。それを見つけた。でそのあなた方の知らない神様について話をしましょうって、まあこの 導入しているわけですね。この話し方がねすごく上手ですよね。頭からですね、あんたたちは悔い改めなきゃいけないなんてことは言わないわけでありまして、皆さん大変宗教心に厚い人ですね。神様のことを求めようとしてますね、と言ってですね、その、相手のことを認めた上で話をしているわけですね、これはでもね、福音を伝えるということから考えると非常に重要なことですね。相手をこう否定してからではこちらの意思は伝わらないので、その人が大切にしているもの、そういう人が信じているものを認めた上で、でないとコミュニケーションはできないわけで、パウロはその辺大変上手にやっております。しかしその後の話というのは、これはあとは非常にストレートなんですけれども、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべてに命と息と万物、すべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。彼は最初に、知られない神にと言って、その神を説明しましょうと言いながらですね、本当の神というのは一体どういう方かということを、これは非常に短く簡潔にまとめて説明をしております。第一番目に、本当の神というのはこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった天地の主であるという、創造者であるという、これはこの絶対にそこから始めらなければいけないものです。神は人間が作ったものではなく、人間が神によって作られた創造者である、クリエイターであるということですね。世界にいろんな宗教がありますけれども、この神が創造主であるということをはっきりと言っている宗教は実は少ないんです。少ないという言い方をしているのは、私は全ての宗教を知っているわけではないので言っているのでありまして、例えば仏教では創造主というのは出てこないんですね。ご存知の方は、いろんな観音さんだとか阿弥陀さんとか出てきますけど、創造主としては描かれてないんです。救済主であるとか、この慈悲の主であるとかっていう形で出てきますけれども、創造主としては出てこないんです。でも神と言われる方はこの世界の創造主であって、この全てのものは神によって生まれたんです。起源っていうんでしょうかね、この大元であるということ、これが第一番だ。で、少なくともだから、その人間が作った像だとか建物だとか、そういうものに住んだり、またそういうものが神であるはずは絶対ないということですね。でもこれ、アテネの人たちも、そしてもちろん日本人も、この辺がなかなかまず最初からつまずくところでね、キリスト教を行くと神様が置いてない、置いてないのは当然なんですよ、神様は目に見えないんですから。でも何か置いてないとどうも不安定で、不安でしょうがない、何か置いてくれ、像を作ってくれってですね、言われるわけですけれども、でも神は創造主であって、全てのものは神がお作りくださったんだから、人間がいくら頑張って技巧を凝らして税を尽くして何か作ったとしても、それはもともと神が作られたもので、人間が寄せ集めて作ってるわけだから、神がそこに住むことは絶対ない。神は像の中には入らないということですね。このごく当たり前のことを未だに、だからアテネから2000年経ってますけれども、この科学が進歩した、知識が進んだ現代でも、このごく当たり前のことをみんなは考えれば分かることなんですけども、そのようには思っておりませんね。変わらず神様っていうと何か作りたくなって、像にしたり、彫ったり作ったりしております。 そういうものをありがたがっているわけですね。でも本来神は決して人間の作ったものにはではない。神が人間を作ったということなんです。で、2番目に、何か不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はない。人間が神様に、使えるというのはですね、人間が神様をお助けするとか、人間が神様に何かその不足を補うとか、そういう必要はないということなんですね。だから、例えばですね、このたくさんのお布施をすれば神様は言うことを聞いてくれるっていう宗教はたくさんありますけれども、それは結局神様は何か不足していると、手元不如意であるので、何かを購入しようとしているけれども不十分なので、その資金を回してくれたらその代わりにあんたに何かしてやろうというね、それはまあ全く馬鹿げてるわけですね。あるいはですね、その異端と言われる宗教の場合は、神のやったことは不完全だというんですね。これが異端の特徴なんです。神は不完全である。モルモン教もエホバの証人も統一教会もそうですけれども、神の救いは不完全であるので、人間がそれを助けなきゃいけない。キリストの十字架の贖いというものは不完全で失敗だった。だから人間がその失敗を取り戻さなきゃいけない。統一教会はそういうふうに言うんですね。エホバの証人は、あれ十字架にかかったのはそれは神の子ではない、人間の代表イエスという人物であるから、決してあそこで贖罪が完成したわけじゃないので、我々も一生懸命頑張って神の贖罪を完成しなきゃいけない。だから家々を回って、目覚めを配りなさい、福音を彼らの言う福音を伝えなさいということになるわけですね。でもそういうふうに言われると人間はすごく満足しますよね。ああ神様の助けができる、私がやることで神様のできなかったことはできるんだっていうようなですね、そういうこのおごり高ぶった気持ちというのが満足してですね、それで頑張っちゃうんですね。一生懸命やるわけです。でもキリスト教はですね、本当の本家の方はね、今朝なんかテレビで君島ファミリーの話をして、本家だとか文家だとか言ってたので、ついつい本家なんて言いましたけどね、本家本元の聖書の方は神様は完全だ、人間が神様に何かお助けするとか補うとか補助するとかそういうことは必要ないと言っているがためにですね、だからクリスチャンは何もしなくてもいいということになって、ね、何もしない、で結構のんびりしてる、ね、だからよくなんでエホバの証人は一生懸命伝道するのにクリスチャンは伝道しないのかって言われる、ね、そう言われるとこっちも困ってしまってですね、いや実は恵みによって救われたので何かしてることは書いてないんですよですね、いうことになって言い訳をしたりしてるわけですけれども、これはまあ言い訳ですよね。本当はこれは真実の福音なんですから伝えなきゃいけない、エホバの証人は統一教会なんかにも勝って私たちは一生懸命伝えなきゃいけないことなんですけれども、ただ神様の方でされることはもう全て済んでいる。で、神は従前な方なんですね。これがまあ2番目のポイントだ。3番目は、全ての人に命と息と万物をお与えになった。これは創造主であるということでよく似ておりますけれども、神は我々をお作りくださって、そして全てのもの、命もですね、また必要なものも全部神様を与えてくださって言ってる。言葉を変えればですね、全部はご利益だって言うんですね。全部はご利益、よくご利益って言いますよね。いろんなお願いをしたりしてね、お布施を払ったりしてご利益をもらえる。で、大学に入りたいとか、仕事が繁盛するようにとかね、いろいろそういうふうにお願いをしてます。で、神様はどうぞどうぞ、どうかどうかと言ってお願いをして賽銭を払ってご利益を求めてるわけですね。で、たまたまなんかその巡り合わせがなくてそうなったとすると、ああご利益をもらったと、もうそれはですね、それがご利益じゃ実はない、ね、 生きてることが実はご利益なんです。全部が全部ご利益なんであってですね、何か特別にお願いをしたことがそれを神が聞いてくださったということじゃない。だから何か特別に祈願をしてお願いして叶ったものをが神のしてくれたことだってするのはですね、それ以外のことは全部自分がやったっていうふうに言ってることに等しい。だご利益が叶ってですね、大学に入ったって言ったとしましょうかね。でもじゃあそれまでこの勉強することができて、健康な体で勉強することができたら、それはご利益じゃないのかということになりますよね。それはまさに神からのご利益でして、勉強する時間と空間とおつもを与えてですね、勉強させてもらってるわけですから、それだけで十分なことなのに。だからご利益信仰の中には、その常に自分の領域というものがあってですね、人間の、やったことを認めて、そしてそれに神様はおまけとしてね、この付け足してるというような、そういう考え方があるんです。これは間違いだと言ってるわけです。すべての人に命と生きと万物を神はもう最初からお与えになってる。教会なんかご利益ありませんかって言われたらですね、全部がご利益です。生きてる、あんたが生きてることはご利益なんだ、聖書に書いてある。それ以上何もない。どんなことがあったか全部神様のご利益で、だからここからがご利益じゃなくて、ここからはご利益だってことはないわけですね。だから神は全てのものを作り、そして神として従前であって、またその神は人間に全てのものを与えておられる、息を与え、命を与えておられるのは、これは神様なんです。ここからね、人間失敗するんですね。今ここに生きているということが神の恵みでありご利益であるんだけれども、そのことはそのこととして置いといて、どうぞどうぞ神様、他のことはということになるわけでしょう。生きているということ自体が神の恵みですから、これは神が与えてくださったものですよね。これだけで十分に我々は神を褒めたたえるべきです。そう思いません？本当に神様が、もうお前いらないって言ったらですね、もうその瞬間からヒュッとこういなくなっちゃう。ヒュッとこうね、そこだけポコッと、三ツ矢君いいよ、もうヒュッとそこが空白になって、彼がいたこともこれからも全てなくなって、これね、神様の、だから我々は今日ここにいるということ、生きているということ、存在しているということは、これは神によって与えられたものなんです。またそれが神の存在をも証明しているとも言えるわけですね。その次にまた面白いことを言っておりますが、神は一人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりました。これは神を求めさせるためであってっていうんですね。今まで果たしてそのアダムから考えて何人ぐらいの人類が生まれて死んでたでしょうかね、まあ、生きてる人も含めて、そういう計算見たことないですけど、まあ、何十億か何百億かですかね。今私たちがこの時代に、この日本にこうして生まれて今ここにいるというのは、これは神様がお決めになったことです。はい、それは神を求めさせるために、その今この場所、この時代に神は私たちを置かれたということです。だから別の時代に、別の場所に私たちがいたとすれば、神を求めることはなかっただろうということですね。それは私自身がね、一番強く思うことです。自分のこととして、僕はなぜ信仰を持って、なぜその神を今信じているのか、それはもう間違いなく自分がこの家に生まれて育ったからですよね。そう思います。神様のやはり摂理というか計画があったからこそ、私は神を求め、また求めたというか神に見出されたわけですよね。皆さんもそう思われませんか？全てやはり神様の計画の中にあること。 でもし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのですと言ってますけれども、それぞれ時代それぞれの場所において人間は神を求めることが許されている。神を、そしてその結果神を見出すこともあるんだと。見出すことができる。なぜならば神は私たち一人一人から遠く離れておられないから。神は人間から遠くにいてですね、この勝手にしなさいっていう神様じゃなくて、我々の近くにいてくださって、もし私たちが神を求めればその求める声に神は応えてくださる神だと言っているわけです。28節にある私たちは神の中に生き動きまた存在しているのですと、この言葉はこれ括弧に入っておりませんけれども、おそらくこれはですね、クレテ人エピメニデスという人の言葉だろうと言われているんですね。まあ、もともとギリシャ語の聖書の本文には括弧なんてものがないので、どこからどこまでが括弧かというのは分からないんですけれども、パウロはこのギリシャの人たちに向かってですね、彼らの知っている格言というか言葉を引用して話しているわけです。またあなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った、この括弧のところはこれは、キリキア人アラトスという人の詩の一節だそうです。彼らは決してそのもちろん聖書も知らないしイエス・キリストも知らないけれども、彼らも神を求めた、その結果私たちは神の中に生き動き存在しているという、そのまあ何て言うんでしょうかね、その領域に達したというか、その結論を得ることができているし、また私たちもまたその子孫であると、私たちは神につながっているんだということをギリシャ人のその先達も見つけているじゃないか。だから彼らがそうであるように私たちも神を求めれば必ずその神に至ることができるんです。ただいたずらに神を今までは求めてきた結果、正しい、神を知ることはなかった。だからさまざまな偶像やそういうものでもってですね、神を形作ってきた。で30節に神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたと書いてあるんですね。キリスト教っていうとですね、この、まあ、2000年前にイエス・キリストが十字架にかかって、死んだという、まあ、あのことがキリスト教の中心なんですけれども、例えばそれ以前の人たちは神を求めたけれども、当然そのキリストがいなかったんだからどうなるのかとか、そのキリストのことを伝えられなかった場所の人はどうなのかっていうふうに思いますよね。誰しもそれは疑問に思うことなんです。もっと分かりやすく言えばキリストの話知らないで死んだ人は天国に行けるのかっていうことですよね。それどうなるのか。それはあのローマ人の手紙にも書いてありますけれども、それぞれのやはりその置かれた場所に、あるいはその人その人にの中にですね、神は良心を与えておられますので、やはりその良心に従って生きたかどうかというようなことも含めて神は公平にお裁きになるということ、これは間違いないことなんです。ただ今はというのはこの、まあ、この聖書の時代もそうですけれども、聖書の時代からこっちですね、そして今この私たちもそうですけれども、神は、ただ闇雲に神を求めるのではなくてですね、正確にはっきりと神を掲示し神を求める方法を知らせてくださったと言ってるわけです。だからもし聖書の言葉が伝えられなければ私たちは闇雲に神を求めますよね。そして、まあ、良心に従って正しく生きようとする努力もする、まあ、失敗もします。例えば江戸時代だとか、もっとその前の平安時代とか、あの毛利元就の時代だとかですね、イエス・キリストのことなんか知らないわけですから、みんなそのキリストのことあの知らないでやっぱりその阿弥陀仏に祈願したりしてね、いるわけでしょ。であの人たちは偶像礼拝したんだからみんな地獄行くのかって、そんなことはないんです。それは違うんです。でも今私たちはこの 彼らは言ってみればその、まあ、ここにあるように無知の時代だったというと知らなかったんです。で神様はそういう時代を見過ごしておられたんです。だから無知の時代であった知らなかったんだからそれを裁くことはないわけですね。で今私たちはそれを知らされている。どういう形で神は知らされたかというとそれはお立てになった一人の方である。31節ですね。これイエス・キリストによって神はご自分の意思をお示しになった。これはキリスト教です。神髄のところですね。神はこの世界を創造されお作りになった。そして人類に全てのものをお与えくださった。そして最後に神はこの世界をお裁きになるということをイエス・キリストを通して啓示されました。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるから。神はただこの世界を作ってほっといてですねあとは好きに生きなさい、あんたたちの好きなように地球を滅ぼすも自由に勝手にやってなさいというんじゃない。これは最後に裁く日をお作り定められたと言っているんですね。ただその裁きの日の前に神はその裁きから免れる方法をもお与えくださった。それがイエス・キリストの十字架なんです。人間は神様がその形に作ったと書いてあるんですね。形に似せて作られた。その形に似せられたというのはいろんな意味がありますけれども一つにはそれは自由の意思を与えられたということ。正しく生きることも生きないことも良心に従って生きることも生きないこともできます。やりたいことは何でもできます。面白いことにですねこの地球上の生物の中で人間だけがやりたいことをやると世界の秩序に反してしまう。他の生物はやりたいことをやっても世界の秩序を壊さないんです。ゾウさんがいくらアフリカの野っ原でみんなで暴走してもまあそんなことやりたいと思わないんですけどね。だから、アフリカは壊れない。変な言い方ですけどね。犬がですねいくら大声で吠えてもあれいくら駆けずり回っても地球は温暖化しない。ビーバーがいくら木を削っても森は壊れない。そうでしょ。人間だけがその思うがままに生きることによってこの世界を破壊して世界の秩序を壊してしまう。動物もお互いに殺し合いしますよ、動物の殺し合いってのはだいたいメス。でもそれは子孫を残すために栄養としてオスを食べてるわけで思うがままに殺したいから殺してるわけじゃない。でも人間は殺し合いをするんです。むちゃくちゃなことをやりますね。この間も悲しい事件ありました。とんでもないことです。人間がその自由な意思を間違ったところに用いてしまうと人間の秩序も壊れるしこの社会も壊れるしこの地球も壊れていくわけですよ。不思議ですね。進化したって言ってる人に私はその点どうしても言いたいですね。人間やっぱり退化してるんだよ。他の動物はやりたいことをやっても絶対に秩序を壊さない。なぜ人間は壊してしまうんだろう。犬や猫も腹を立てますけれどもいくら腹を立ててもですね、彼らは八つ当たりをして、スーパーのものを食い散らかすということはまあしないですね、魚屋の店先のサンマを加えるぐらいのことで関の山でね。人間は腹立ったら何すれば分かんないでしょう。人を傷つけるしねお互いに傷つけ合うし。だからすごく人間っていうのは神から作られた特別な存在なんですけれども危険であるし、恐ろしいものですね。ただ神はその人間に対して秩序を与えられて良心を与えられて立法を与えられて決まりを与えられてそれに従って歩むことによって、 この世界がちゃんとこういうようにね、人間の社会がうまくまとまるように、そういう決まりで作ってくださったんでしょう。ただそれを守れないですね。ただそれを守れない、人間は全て守れない、全て守れないから、神が裁きの方、日を決められてしまったらですね、それは裁きの日ではなくて人間の削除の日になってしまうんです。全ての人間は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと聖書にも書いてありますけれども、全ての私たちはを含めて全ての人類は神が与えてくださったこの秩序や良心に従って歩むことができないんです。多くの失敗を犯してきたし、これからも犯し続けてしまう。だから神は人間を創造されたから、そして自由の意思を与えて創造してくださったわけですけれども、もし神が裁きの日を定められたらですね、それは全ての人が神にもしその罪に従って裁かれたらどうなるでしょうか。誰もいなくなってしまう。だからそれは裁きの日じゃなくて削除の日ですよね。人間の終わりの日ですよ。世界の終わりの日。そうならないために神は歴史の一点にご自分の御子を送って救われるための手段を与えられたんです。それはイエス・キリストの十字架。人間が滅びないために御子を送って救いの道を与えられたんです。それは救いの道であってですね、人間の罪がなくなるための道ではないんです。イエス・キリストを信じる者が全て罪がなくなったか、罪を犯さなくなるか、そういうことではありません。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くために日を決めておられるんです。一人の人によって義をもってこの世界を裁くため、裁くためと書いてあるんですね。だから裁きの、この裁きの日のですね、義は、基準は何かというと、これはイエス・キリストなんです、になったという。一人の人の義によって裁くと書いてあるんです。だから人間の良心によって裁くとは書いてないんです。もし人間の良心によって全世界を裁いたらそれはおしまいですよ。でもイエス・キリストによって裁くと言っているんです。どういうことかというと、イエス・キリストによって罪が贖われた、イエス・キリストによって罪が取り除かれた、キリストが私の罪の身代わりとして裁きを受けてくださったということを信じるならば、その裁きを免れるけれども、信じない者はその裁きを受ける。決して神は人間をこの良心によっては裁かれないんです。さらに言えば罪によっても裁かれないんです。むしろ神が人間を救うためにお与えくださったこの救いの道を無視したか、それを受け取ったかということにおいて裁かれる。そうじゃなかったらですね、クリスチャンであっても救われないんです。もし私たちの罪に従って神がこの世界を裁かれたら、みんな誰も生き残らないんです。みんな裁かれちゃうんです。みんなダメなんです。信仰を持った瞬間から罪を犯さなくなるんだったらですね、こんな楽なことはなくてね、そうじゃないか苦しんでるわけでしょ。これクリスチャンの苦しみはね、ある意味ではね、信仰を持つよりね、深刻で めんどくさいですよ。なぜ信仰を持ったのに罪を犯してしまうんだろうか、ね、信仰を持つ前だったらそんなことを思わないわけでしょ、ね、罪を犯したとしてもね、まあ悪かったなと思うだけのことで、時にはそんなことも思わないわけですから。でも信仰を持ってイエス・キリストがあがなってくださったってね、声を枯らして牧師が説教してるんだけども、やっぱりダメで神様に従えないんだから、それでその内部矛盾で苦しむわけでしょ。で問題は複雑なんです。でも幸いなことに神は私たちをその清さ正しさによってはお裁きにならないんです。だから感謝すべきことですね。それが感謝すべきこと。神は私たちをイエス・キリストにの十字架によってあがなわれているかどうかということをもってお裁きになる。これが一人のお立てになった一人の日によって義をもってこの世界を裁くために日を決めておられるということ。その方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったんですね。これがね、キリスト教の不思議なところで、分からないところですね、ある意味で。 で死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてまたいつか聞くことにしようと言って帰っていっちゃった。でも聖書はイエスキリストは十字架にかかって人間の裁きを受けてくださって、そして3日目によみがえった。3日目によみがえったことによってこのことの確証をお与えになった。このことの確証とは何かというと、人間の罪がすべてそこで清算されたということの確証ですね。キリストがもしよみがえらなかったらば、本当にイエスキリストの十字架によって罪がすべて取り除かれたかどうかということを知ることはできません。やっぱりダメだったんじゃないか、キリストはだモルモあのエホバの証人になっちゃう、ダメだったんじゃないか、うまく いかなかったんじゃないか、だからもっと我々もこうしなきゃいけないということになっちゃうんですけれども、キリストは3日目に死からよみがえられました。そのことによって全ての罪が許されたということの証明を神はされた。でもそれが本当に事実だどうかということは、一体誰が知ることができるでしょうか。弟子たちでさえですね、よみがえってキリストを見た人でさえ、ある人は信じたがある人は信じなかったと聖書書いてある。実際に見ても、似た人じゃない、そっくりさんじゃないの、弟が特殊メイクしてんじゃないのなんてね、思った人もいたぐらいですから、本当にだからキリストがよみがえったかどうかということは、それはたとえ出会ったとしてもわからないことなんですね。ですけれども、この世界の宗教においてキリスト教は唯一この歴史上の事実を救いの土台に据えているという点において特殊なんです。例えば仏教は、本来は仏教はですね、悟りの教えですから、自分で一生懸命座禅組んだり、いいことをしたりして悟りを開くというのが仏教ですけれども、広島は浄土真宗ですね。浄土真宗ではこれは他力でありまして、このこれまさに恵みによって救われるというのが浄土真宗の考え方なんですね。念仏を唱えれば、南無阿弥陀仏で、仏の御利益がこっちやってくるという、人間は何もしなくてもいいという、これは浄土真宗なんですけど、でもすごいその点似てるんですよ、キリスト教に。キリスト教と浄土真宗そっくりなんです。キリスト教も他力ですから、キリストイエス様によって救われるんですから、南無阿弥陀じゃないね、南無キリストですよね。南無キリストなんですよ。まさにそれこそキリスト教でね、南無キリスト南無キリストって言ってれば、それもいいですね、なんかね、なんか危ない宗教になりそうなんですけどね、でもそうなんですよ、南無キリストで、ね、キリストに帰依するんだ、キリストによって救われるんだって言ってるんですね。ところがね、浄土真宗とキリスト教はどこが違うかというと、浄土真宗においてはこの教えというのはね、架空の物語なんですね。架空の物語なんです、ご存じのように阿弥陀仏というのはこれ架空の人物ですよ、あのお経の本なんか 見てごらんなさい、読んでみてください、その何億光年前のなんとかだとね、いろいろ出てくるんですよ、架空の出来事なんです。でそれ架空の出来事だということを認めた上で、その教えの素晴らしさに感動して浄土真宗というのが生まれてる。じゃあもしこのイエス・キリストという方ですね、これ歴史上の出来事として、ある人が私たちのために本当に死んで罪の身代わりになってくださったとしたならば、なぜそのことに感動せず、なぜそのことを信じないかという、架空の出来事でもこれだけみんな信じてですね、本願寺なんてのができてね、寺町なんてのができてですね、秋門とか生まれてるんです。でもイエス・キリストは本当に、少なくともイエス・キリストは実在した人物、十字架に死んだということも、これも本当の事実です。歴史上の事実で社会の教科書にも書いてあるんです。よみがえったかどうかということは社会の教科書には書いてないんですね。これは書いてあったら日本はキリスト教の国になるんですけども、でも書けませんよ。書けません。だって証拠がないからね。証拠はどこにあるか。信じた人の心にしかない。信じた人の心にはそれは証拠としてある。信じた人の心には、自分が罪のために自分の罪のためにキリストは死んでくださったということを信じた者は、確かに心の中に確信を得ることができる。それがよみがえったキリストの証拠なんですね。 だからこのことの確証をすべての人にお与えになったと言っておりますけれども、これは信じる者にはすべて確証として与えられる。時々いやどうじゃないか違うんじゃないかなと思うこともありますけどね。ある時にはそうだと思うこともあるしね。まあ、それが人間の弱いところでね。信じた瞬間から死ぬまでですね、微動だにしないで信じ続けるってさまずいません。安心してください。週の前半いいんだけど後半悪いって人も結構多いですね。月曜日の前半ぐらいまでしか持たないって人もいるんです。それはね、弱いんですよ、やっぱりね。時々信じたいなと思うこともあるしね。いらないなと思うこともあるしね。だけども、イエス・キリストが私のために死んでくださったということの、この確証は信じる者に与えられるでしょ。信じる者に与えられるものなの。それが強いか弱いか、続くか続かないかは別としても、それは与えられるものなの。ここに真実の教えがあると言えます。私たちはもともとはこのギリシャ人と同じようにいろんな神様を拝んだり、神をいろいろ作ったり思うようにしてきました。しかし今はそうではない。神を神として認め、そして神からの救いをいただいて、そして神の前に悔い改めへり下っているわけです。これが本来の救いの道でなければなりません。神を利用することや神を釣ることや、また時には自分が神になることを人間は平気でしますけれども、それは大変恐ろしいことでありました。私たちの方から神を求め、神を見出そうとすれば、必ず神は遠くに離れておられませんから、神は私たちに近づいてください。これは今年の御言葉ですからね。もう忘れ出しているかもしれないな。今年の御言葉ですからね。神は私たちに近づいてくださる。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは何か不自由なことでもあるかのように、私たちの手によって使えられるなければならない方ではありません。あなたはこの全世界を作りくださり、私たちを創造し、また私たちに全てを与えてくださった方です。私たちは自分の手で作ったものは何一つありませんし、自分で生み出したものは何一つないにもかかわらず、非常におごり高ぶって自分のものを掴んで握りしめて離そうといたしません。しかしあなたはそのような私たちをも憐れみ、御子を送って救いの道を備えてくださって感謝いたします。弱い信仰であり不安定な信仰ではありますが、あなたを信ずる者、イエス・キリストを信ずる者を神は救い、永遠の裁きから免れさせてくださっていること、今心の底から確信して感謝いたします。イエス様がよみがえったかどうか見たことはありません、会ったこともありませんので、それは分かりませんけれども、しかし信じる私たちの心に確かに御子イエス様がいてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞこの与えられました人生の一日一日、私たちと共に近くにおられる神を思い、心の内におられるイエス・キリストを思い、その恵みに感謝しながらどうぞ生きさせてください。間違っても自分の命であるとか自分の時間であるとか人生であるとか思い上がることがないように、本当に神様あなたに全てをいただいているということを思いながら生かしてください。お願いいたします。またあなたは私たち一人一人から決して遠く離れておられないことを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。